鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、いよいよあさってからですね、はい、21日からSL 冬の出現号が、走り始めますので、今週と来週は、この出現後のお話をしたいと思うんですね。なぜですね、去年はちょっと機関車調子悪くて、SL が残念でしたということだったので、はい、今年は2年ぶり復活ということで、大変私たちの仲間もですね、楽しみにしているんですね。でまず運転日ですけれども、1月が21、22のまず土日から始まって、27、28、29、週末ですね。それから2月がですね、2月3日から12日まで連続、そして、その後は週末ということで17、18、19、23、24、25、26、それから3月もまた今年も走りまして、3月の3、4、5、10、11、12、17、18、19、そして最終日が3月21日、春分の日でしょうかね、これが最終日になります。で運転時刻の方は、釧路を11時5分に、出発をしまして、東釧路、釧路湿原、東路、茅沼、そして、しべ茶到着が12時35分で、帰りがですね、しべ茶14時ちょうどで、また茅沼、東路、釧路湿原、東釧路で釧路到着が15時42分とっていうことになって、おります。で前車ですね、座席指定です。5両編成なんですが、それでですね、客車が5両のうち昨年1号車と5号車が、単調カーということで改造されたんですけども、今年からですね、残りの2、3、4も改造が終了いたしました。で、改めてですね、どんな車両になったかというとですね、1号車と5号車がこれはちょっとマニア的になるんですけど、もともと発電用のディーゼルエンジン積んでたんですね、床下に。
はい、
でそれがどうもやっぱりこう、古くなったということで、いろいろ考えた挙句ですね、発電機を車内に置きましょうということになったんですね。でですから1号車と5号車には発電機が、車内にあります。ただこの発電機の向かい側がですね、大きい窓になってて、例えば釧路川とか、あと下の方もちょっと見えるような感じになってますので、いいかなと思います。でこの単調化の1号車と5号車ですけど、4人掛けのボックス席の方がちょっと床が高くなって、で反対側川側の方が何ですかね、車両と平行だから、いわゆるロングシートのような形に、はい、なってるんですけど、川側がよく見えるという車両になってますね。それから今度新しくなりました3号車と4号車、これはですね、ストーブカーということでだるまストーブが、ついてまして、中もリニューアルしています。で2号車がこれもストーブカーなんですけど、これは我々が愛してやまない須橋44っていうですね、旧型の客車を、改造したもので、だるまストーブと、はい、それからの車内販売カウンターなんかも、ありますので、こういったところを利用していただければと思います。全席がですね、240席で Wi-Fi も対応して、大型荷物置き場もありますし、でから充電コーナーもこの1号車と5号車ありますので、今までとはちょっと格段に、違うのかなと、今風ですわね。 やっぱりもうモバイルの充電だとか Wi-Fi はこれも必須ですね、
はい。
まあ、特にこう海外からの観光客の方にとっては大変重要なアイテムだと思います。それで料金なんですけども、運賃が釧路と標茶の間に乗ると、片道乗車券が1290円と、指定席券が1680円です。片道で2970円、ですから往復するとこの倍と、でお子様は半額ということになっております。指定席すごい混んでますので、ぜひですね早めに緑の窓口か、もしくは今駅ネットっていうやつでも予約できて、しかも座席もなんですかね、指定できますので、はい。この駅ネットを使うと便利だと思います。それからですねもう一つがですね、これカフェカーがついてるんですけども、このカフェカーの、どんなものを売ってるかというとですね、サボって言って行き先表書いてあるんですね、
はい。
釧路と標茶とか、それからエンブレムっていう、これが3500円でサボが4000円、それから車標っていう SL にこうどこどこの所属っていうようなですね、そういうのがあって、これ2500円ですね。それからなんとですね、今回はこの客室内フルリニューアル記念真鍮ヘッドマークプレート20枚限定販売、17,100円。まあ、これ多分 C11-1712 にちなんで17,100円だったと思うんですよね。で、まあ、こういったちょっとマニアックなものの他にも、釧路切りサイダー、200円とかですね、あとは先日発売になったばっかりの鶴居村のクラフトビール等々、750円1本ですね。それから標茶の星空の黒牛ビーフジャーキー1000円とかですね、標茶町の長坂牧場さんのチーズですね。ですからまあこの星空とこのチーズをかじりながら、ビールを飲むとこれは最高だなと。まあその他にも釧路町の猫足昆布とかですね、なんか手鹿賀町のアイスクリームドアさんとか、まあ、いろんなものが売ってますし、で今回ですね、あれこの番組で1回まだ紹介してなかったですかね、標茶町の手作り工房トナカイさんっていうところがあって、SL 冬の出現号のススクレヨンっていうのを売ってるんですね。これは本当のスス SL のススで、作っちゃったっていうものなんですね。だからこれで SL の絵を描くと、まあ、もちろん黒いのでいい味が出るんじゃないかなと思います。これ数量限定で1100円で売ってますので、ぜひこういったのも利用されてはいかがでしょうか。さてですね、まだ、まあ、この番組、収録の時はまだ私もまだ今年乗ってないんで、じゃあ今週と来週はですね、撮影ポイントっていうのを、ちょっとお話ししていこうと思うんですね。釧路は11時5分、まあ、出発なんですけども、大体いつもですね10時半頃になると釧路運輸車両所っていう基地があるんです、北町の方、
はい。
そこから出てくるんですね。でこれを撮影する一番お手軽なポイントが北中古戦橋っていうところで、はい。これはたまりますみんな、まずまずここですね。でここで SL がこうゆっくりゆっくりと釧路駅に向かうところをまずここで撮影をするんですね。で、まあ、ちょっと残念ながら今もう一昨年になりますか、日本製紙さんが工場を辞めちゃったので、それまでは煙も後ろの方でもくもくっていう状態のところに SL がこうバーッと来るっていうですね、うん、まあ、そんな風景もあったんですけど、今ちょっと火力発電所の煙しかないんですけども、まあ、そういった光景がここでまず撮れるわけですね。でそれから今度はですね、釧路駅、まあ、これはホームに行けば、まあ、もちろん間近になって撮れるんですけども、 釧路駅からちょっと東釧路寄りの方に古戦橋があるんですね、はい、で、ここの古戦橋で撮ると割とこう煙がいい感じで、ね、列車を撮るんだったら どこでも同じだろうっていう風に言うかもしれないですけど、特に SL の場合はやっぱ煙が出てないとダメなんですよね。しかも、まあ、今のこの SDGs の時代にちょっとどうかなとも思うんですけど、真っ黒い煙が上がらないとやっぱりダメなんですよね。でこの真っ黒い煙がこうもくもくもくもくと上がるのはどこかっていうと、まず発射するときにはほぼほぼまずこのいい煙が出るんですね。なのでこの釧路駅ちょっと過ぎたところの古戦橋から行くと、まあまあ孵化数っていうか石炭も一生懸命炊きますんで、まあいい写真が撮れるんですよね、この古戦橋の場合は。ただここの古戦橋弱点があってですね、やっぱり古いせいか人が通ると揺れるんですよねここがちょっと弱点で、ただ三脚持って、動画はちょっと揺れるかもしれないですけど、三脚使って、まあ、あとはもうなんすか、ね、手をがっちり添えて撮影すると、まあ、割といい写真がここはお手軽に、撮れるとこだというふうに思います。でこの古戦橋を越えて、さらに進むと釧路川を渡る橋があるんですけど、まあ、ここはもう私たちの間ではもう定番中の定番で、はい、ちょうどこう釧路川の鉄橋をぐっと来る SL を、まあ、本当どこでもいいアングルで撮れるんですよね。近くで撮れば迫力ある SL が撮れるし、ちょっと引いて撮るとその釧路川に、まあ、うまくいくとハス氷がこう浮かんでる時があるので、そういったものを撮るだとか、あるいはこうカモメが飛んでるところと一緒に撮るとか、まあここはいろんなのができますし、たまりますよねここは。でその材木町側の方から撮ると、まあ割と何ですかね、巡行でもないんですけども、まあまあいい光が撮れるんですね。でだんだんそれが天の尺になって、ちょっとここじゃ物足りないとかっていうと、みんながいるところの反対側に行くんですね。特に旭町側の方に行くと、逆光で撮れるわけなんですよ SL が。で 横からこうドドンと行って、うまくいくとその煙に太陽がちょっと見える時があるんですよね。これが撮れると、まあ幻想的な写真というかですね、その SL の写真の中でもちょっとなんか珍しいかなと思う。私も何回か試みたんですけど、まあまあそうですね、まあ、煙の状態だと風が吹くと煙ってどうしても倒れちゃうっていうか、方向がちょっとこう変わっちゃうので、まあ、なんともこう本当に風のない日でないとなかなか難しいんですけど、なんか狙ってみる価値はなんかありそうな感じはしますよね。でここの古戦橋のちょっと古戦橋じゃない橋梁をちょっと越えていくと、踏切がまたちっちゃい踏切があるんですけど、材木町に、はい、ここでもわりかしいい写真が撮れますね。ただここ雪山があると、そこの上から撮れるんですけど、何もないとやっぱりちょっと若干こう脚立の上かどっかから撮った方が、橋梁をこう渡ってくる SL を、捉えるにはちょっと高いところから撮った方がいいんじゃないかなというふうに思います。それからその先行きますとですね、東釧路駅ですね、これ止まりますんで、で東釧路駅の遠野側の方にやっぱり貝塚古戦橋ってやっぱり古戦橋があるんですけど、はい、ここもわりかしこう吹かしてこういい煙が出ます。それから次がですね、よく皆さん撮られるのは遠野の駅を過ぎて、はい、もうすぐ岩穂水門っていう手前に、はい、踏切があるんですね、うん、ここは冬の間は行っちゃダメなんですけど、夏の間はそのまままっすぐ行くと細岡展望台まで通じる、ちょっとしたこう林道なんです。 でここの踏切が、まあ、割とこうなんか、ね、疾走してくる出現号を、まあ、踏切のちょっとそばから撮るといい感じでこう撮れますし、まあ、私も本当天の尺なんでそういう写真じゃなくて、なんかね、こう分かりますかね、なんか踏切の渡るその道路のところからあのこれも真横からぶっとこう狙うんですよね。そうすると なんですかね、そうするとのどかっていうかですね、あのちょっと違った雰囲気で撮れたりするので、この岩ほぎ踏切も割と人が多いところですね。でさらにその先 の岩ほぎ水門っていうところまで行くと、あの水門と一緒っていうのは撮れないんですけど、いかにもなんか湿原の近い丘だなっていうところをやっぱり横からこう撮ることができるので、ここもいいと思いますね。ただここまで行っちゃうと、ここしか撮れないですね。ここしか撮れないっていうのは、釧路湿原号を撮影するとやっぱり2箇所ぐらいでやっぱり撮りたいなと思うわけですよ、行くときに。であんまり線路から離れちゃってくと、また戻るのに時間がかかって、さすがにSL もそんなに遅い列車じゃないんでちょっと無理なんですけど、で、次がですね、釧路湿原の先に二平踏切って湿原展望台のところにあるんですけど、ここも割といい煙っていうか、ここはもう運転手さんの腕の見せ所で、本当に時速そうですね20キロとか25キロぐらいでゆっくりとこう坂を登りながらこうカーブを切って、で舗装岸に向かうっていう、はい、まあいい煙ここも出ますよね、でしかもスピードが遅いので、まあ割かしこうなんですかね、こうピントも割と合いやすいですし、縦構図でも横構図でも、まあ、いい感じですよね。でここも私天の尺なんで、みんながいるところじゃなくて反対側のちょっと丘になってるところに、行くと若干ですけど湿原がこうピュッとこうバックに広がるようなところもあるんですよね、うん、ただ SL の場合は煙入っちゃってるのでちょっとその奥の湿原が見えないっていうところがあるんですがまあ、そういったこの二平踏切っていうのはまあ人がいますよね。注意していただきたいのはその車で撮影する場合にはその駐車場所、それから国立公園の中ですので絶対に木を切ったりだとかそういうことはやめてほしいのと、やっぱり住んでる方いらっしゃいますので、ぜひ迷惑をかけないようにルールを守って撮影していただきたいと思います。ちょっとまあ舗装下まで来れたんですけども、来週はですねこの後道路から、しべちゃん、それから帰りの、ポイントをちょっとお話ししたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。